皆さんおはようございます。本日よりしばらくは旧約聖書のサムエル記を読んでいきます。サムエル記は古代イスラエル史のいつ頃の時代のことを取り扱っているのかといえば、紀元前11世紀頃の時代のことです。モーセに率いられてエジプトを脱出し、ヨシュアに導かれてカナン侵入を果たしたイスラエルの民、12部族といくつかの半部族がパレスチナの各地に分散して、部族ごとに族長のもとで生活を営んでいきました。パレスチナの先住民族との小競り合いや戦のたんびに、それぞれの部族に英雄が現れまして、それら英雄の言葉が英雄のことが史式に記されています。イスラエルは12部族の連合体、アンフィクティオニーっていうんですが、12部族連合体です。けれどもやがて先住民族周辺国家との対立や戦に対してより強固に備え、そして、勝利していきたいということで、民衆民は一人の王をいただく統一王国を熱望するようになります。統一王国になって強くなりたいと願望を持つようになります。それはもともと神様の望まれたことではなかったんですけれども、民はどうしてもと願い、その道を進んでまいります。その連合体から王政への移行期にイスラエルに寄り添い立ち会った預言者がサムエルです。そのサムエルの名前を冠してまとめられた歴史書がサムエル記で、その一章はサムエル誕生の物語から始まります。主人公はサムエルを産んだハンナの涙の物語です。イスラエルの歴史を振り返るとき、多くの人はダビデ王やソロモン王の華やかな時代から語り始めるんですけれども、今のイスラエルシオニズムもそうですね。イスラエルシオニズムが振り返り立ち返ろうとしているのも、イスラエルが最も栄えたダビデ王家の時代の栄光のことですね。しかしサムエル記はそれとは違い、決して、王の物語から始めません。戦争から始めません。英雄から始めません、栄光から始めません。一人の涙に暮れている女性から物語を始めます。その女性がハンナです。サムエル記は最終的にはバビロニア捕囚記に編纂されました。当然その歴史観には、神の民は何故に滅んでしまったのか、そもそもイスラエルとは何だったのか、そういう問いがあるわけです。編集者たちの答えは、実に明快で、国を救うのは権力ではない、軍事力でもない、王でもない。神は小さくされた人を見つめておられる。小さくされながらも神により頼んで生きる存在を神は顧みられるのだという主題が、編纂された歴史書の根底に流れています。ですからそれゆえにサムエル記の編集チームはハンナの涙の物語をもってサムエル記の神学的なプロローグ、序章としたのです。まずはこのことを語りたかったわけです。今日読んでいただいた一章の一節から二十節を簡単に要約すると、次のような流れになります。ハンナは子供を授かれず苦しんでいました。夫エルカナのもう一人の妻ペニンナには何人もの子供がいて、いつも当てつけられたり嫌がらせを受けたり、そうした日々にハンナはすっかり参ってしまっています。自分の価値の薄っぺらさがもう悲しくて悲しくて、また寂しくて、とうとう気鬱の病を患ってしまうんです。で、年に一度家族全員で聖地シロ、 これは契約の箱が置かれていた礼拝場があるところなんですが、その聖地シロに巡礼旅行に出かけるときなどは、まあ苦しみは極まります。家族旅行の嬉しさ、命や家族の結びつきの感謝を捧げる礼拝、それから祭りの賑やかさ、楽しさ、その流れの中で持たれる宴のまあ楽しいこと、まあ、そのような聖地巡礼に浮かれている家族たちの中で、ハンナは一人だけ取り残され、惨めさと寂しさに耐えきれなくなるのでした。彼女は叫ぶようにして神に祈ります。このはしためを顧みてください。もし男の子を授かったならば、自分はその子を一生ナジル人、まあ、神に献身した者のことですが、ナジル人として捧げます。まあ、必死に懸命に祈り続けている彼女を、祭司エリが見つけて、彼女の辛い気持ちを知り、ハンナに慰めと希望の言葉をかけます。それを聞いて励ましを胸に、ラマに帰宅したハンナに間もなく男の子が授かるという、そういう経緯が今のところに書かれているわけです。で、キリスト教会ではこの箇所を通して、まあ、涙ながらに熱心に一心不乱に祈り、その結果神の祝福を得て子供が授かったという、まあ、こうしたハンナの情熱を称賛するメッセージが語られることが多いです。でもそれだけでいいんでしょうか。ハンナの涙の祈りの物語は、私たち教会に考えるべきたくさんのことを問いかけてくれています。ハンナは泣いてます。家族の喜びの輪の中でハンナだけが泣いています。みんなが幸せを祝っている時ほど自分だけが幸せではない、それを思い知らされる、まあ、こういう経験は決して、まあ、ハンナだけのことではありませんし、聖地シロという場所のことだけでもありません。もしかしたら教会もそういう場所になってしまうことがあるかもしれません。まあ、クリスマス、イースターという教会のとても賑わう日、また昔は教会でも母の日とか父の日を祝ったことがありました。生まれた子供をこう捧げる献辞式、それから子供祝福式、それから結婚式、まあ、それらは誰かにとっては大きな喜びの日です。しかしその同じ礼拝や式典の中で、家族を失った人、子供を望みながら授からなかった人、家族との関係に傷を負ってる人、一人暮らしの寂しさを抱える人などがいて、その人たちはみんなの笑顔の中で一人泣いているということがあるのかもしれません。礼拝は神を礼拝する場ですが、だとしてもともすると、人間が作り出す幸せの形が知らず知らずのうちに礼拝の中に、あるいは牧師さんのメッセージの中に、捧げられる祈りの中に入り込んでしまうことがあります。神に祝福された人とはどんな人なんだろう、幸せな家庭とは何だろう、恵まれた人生とは何か、そのことを私たちは聖書からイエス様から聞いているんではなくて、社会から伝統から借りてきてはいないでしょうか。そういうことがあるのではないでしょうか。ハンナの祈りは最初祭司エリには祈りだと思えませんでした。とても奇妙で不気味な姿だったからです。エリが知っている祈りの所作ではなく、エリの知らない姿だったからです。涙を流しながら、多分体をこう揺するように震わせるようにして、声は出ず口だけが動いている。最初エリは酔っ払ってるのかとそう思いました。つまり祭司であったエリにも彼女の苦しみは見えなかったんです。 それを祈りとは思えなかったんです。礼拝所の片隅で涙の中で祈っているその女性の苦しみをエリは見落としていました。この描写はとてもとても重い問いかけです。私なども問いかけられます。見落としていないのか？宗教は時として苦しむ人を慰めるどころか、苦しみを見えなくしてしまうことがあります。覆い隠してしまうことがあります。それが祭司エリの偽らざる姿です。しかし、神はハンナを見ていました。ハンナは神を見ていました。神は彼女の祈りの向かい側におられたんです。声にならない祈りを受けてます。受け止めてます。誰にも理解されなかった涙を見ておられます。このハンナと神、神とハンナの向かい合いの姿が、実はサムエル記の大切な主題となっていますし、そのことを大切に心に留めたいと思います。だとしても、ここで少し立ち止まりたいと思います。私たちはこうした不妊の女性の祈り、それが叶えられたという類の物語を聖書の中に見出すたびに、どうしても引っかかってしまうことがあります。なぜ子供を産むことが女性の価値になってしまうのでしょう。なぜ女性は子供が授からないということでこんなに苦しまなければならないんでしょう。しかもなぜ男の子でなければならないんでしょう。それは神が望まれた命の世界なんでしょうか。そうではないと思います。それは時代時代の社会が作り上げた価値観です。聖書はたくさんの巻物からなっていて、たくさんの文章からなっていて、より新しい文章、編纂が、より古い時代の文書の世界観とか価値観とか神観念を乗り越えようと努力しながら互いに連関しています。けれども、より新しい時代の文書といえども限界があって、その時代やその社会の価値観に影響を受けています。聖書、新約聖書の最も新しい時代の文書は、この間まで読んでいたテトスやテモテなどの牧会書簡ですけれども、それらでさえ女性を男性の二の次に考える考え方が横たわっています。さらには聖書を読んで2000年という歴史を営み刻んできたキリスト教も現代に至るまで教会の中にあって女性の価値を低く見る風潮はずっと温存されてきました。今でも女性教職を認めない教派はたくさんあります。まあそれぐらい時代の価値観というものに私たちはどこまでも縛られているということです。紀元前1100年頃のイスラエル王国樹立時代の歴史を、それから500年後のバビロニア捕囚記に改めて歴史編纂した際に、祭司や預言者の権威とか王様たちの権力を相対化するような視点、輝きを持って、一人の涙に暮れる女性、隠された存在の女性に神は目を向けられていたと記した。そういうこのサムエル記一章の記述は、まあ、実にラディカルだと思います。革新的だと思います。家父長制度の徹底した社会の中で、落ちて行こうとしている一人の女性を、神が見つけ出されたと語ってるわけですから、これは古代にしてはすごい文章だと思います。神はハンナを見ておられた。そこに福音があります。と同時に、神の望まれている命の世界はそれにとどまらないということを私たちは受け止めたいのです。涙の中にいる人を神が憐れまれたということで終えてしまわないで、 なぜその人は泣いていたのか、なぜ人間の社会はこのような人を泣かせてしまうのかと、イエス様という人はそういう問い方をあの方の人生の中でなさったんだと私は思っていますけれども、そのように問い続けるようにと神の聖霊は私たちを励ましてくれているんだと思います。空爆で、砲弾で、子供を失って叫び声を、嘆き声を上げている女性たち、母たちがパレスチナに、ガザに、ミャンマーにたくさんいらっしゃいます。その方々を神様は本当に憐れんでおられると私たちは信じますけれども、それだけではそこにとどまるんじゃなくて、なぜこの女性たちは泣かなければならないのか、この女性たちが泣かないで済む世界を私たちは作らなければならないのではないのか、そのように私たちは心を向けさせられるわけです。そのように聖霊は私たちを常に神様が本来作られた命の世界へ、世界へと私たちを引っ張っていこうとしてくださっていると思います。その初発に泣いている女性が神様から見つめられているという、その宣言があるわけです。さて、教会は誰もが安心できる場所でしょうか、いや誰が安心していられる場所なのでしょうか。幸せそうな人だけでしょうか、家族連れだけでしょうか、元気な人だけでしょうか、信仰が強い人だけでしょうか、感謝できている人だけでしょうか。そんなことはないはずです。ですから礼拝の中で感謝できない人がいていいし、泣いている人がいていい、礼拝の中に祈れない人がいていい、他の人のことを羨ましいと思ってしまう、そういう人がいていい。神はそういう人を追い出されたりはしません。むしろそのような人を神様は探しておられます。サムエル記の冒頭にあって、神が最初に見つめられたのは宗教エリートの祭司ではない、歴史を動かす預言者ではない、そうではなくて歴史の陰で涙を流していた一人の女性でした。そしてその視線はイエス・キリストへと受け継がれていきました。主イエス様もまた徴税人、病人を、罪人を、やもめを、子供を、そして社会の終焉に追いやられた人々を見つめ続けられました。神様はいつも世界が中心だと思っている場所ではなく、世界が忘れてしまった場所から新しい歴史を始められるんです。だから私たちの教会もまたそのような教会でありたいと願います。感謝を語れる人だけではなくて、まだ感謝できない人も、なかなか感謝できない人も、喜びに満ちた人だけではなくて、悲しみや涙を抱えた人も、祈りにあふれている人だけではなくて、祈る言葉さえ失った人も、誰もが神の前にそのままで迎えられていく共同体、誰もがどのような状態でも神の前に立っている、神は共にそこに向かい合ってくださっている、そういう場、そういう礼拝ですから、そこではあなたは何を持っているかではなくて、あなた自身が大事にされているということです。そのような教会を目指して歩もうとするとき、私たちはこのサムエル記の冒頭に込められた神の眼差しを自分たちのものとして生き始めることができるのではないでしょうか。お祈りをいたします。主なる神様、サムエル記を読み始めますけれども、その歴史の冒頭に何と言っても 忘れ去られようとしていた一人の女性に神が目を向けたということから歴史が始まったと記す。そのことに私たちは希望を置きます。だとするならば、私たちの教会の歴史もこれからの歴史も、まさに祈れない人、悲しんでいる人、立ち尽くしている人、その人から始まるのかもしれませんから、主よ、どうぞその人たちと一緒に歩んでいく私たちとさせてください。この世界の中、戦火によって、災害によって、不慮の事故事件によって、愛するものを失い、泣き叫んでいる人たちがたくさんいます。神様、そのような人たちを苦しめているこの社会を、どうか新たにしてください。改まるように、私たちが祈り働くことができるように導いてください。今日から始まる一週間をどうかお導きの中に置いてください。私たちの主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。